77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました。 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。6月7日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、6月に入りましたね。まあ、これからだんだんとこう梅雨の季節に入っていくと思うんですけれども、まあね、雨でお外に出られないっていう時なんかはですね、お家でこうゆっくり映画とか見たくなりますよね。今月も素敵な作品たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。今月もどうぞよろしくお願いします。ドクちゃん、富士と桜につなぐ愛。ベトナム戦争で使用された枯葉剤の影響で、1981年に結合ソーセージとして生まれ、88年に分離手術に成功した後も深刻な健康問題を抱えながら、平和のアンバサダーとしての使命に生きるドクちゃんことグエン・ドクさんの人生を捉えたドキュメンタリー映画です。2024年2月に43歳を迎えたドクさんは、入退院を繰り返す中で、結婚18年目になる妻トゥエンさんと双子の子供フジ君とさくらちゃん、そして闘病中の義理の母親を自宅介護しながら、家族で唯一の稼ぎ手として暮らしています。まあ、日本とベトナムの友好の絆を象徴するドクさんの奇跡をたどり、現在を刻み未来の命の輝きを共に見つめるこの映画は、日越外交関係樹立50周年記念事業として認定されています。まあ、ドキュメンタリー作家の川端浩平監督が、今や教科書の中の人となりつつあるドクさんがたくましく生きる姿を記録。日本とベトナムの友好の絆を象徴するドクさんの人生の奇跡を、ドクさん自ら監修を手掛けて、本人の視点から忠実に描き出しています。子供の頃にテレビのニュースで見たベトちゃんとドクちゃんの姿にすごくこう衝撃を受けたね、記憶がまだ未だにこう頭の中にあるんですよね。まあ、そのドクさんの姿を久しぶりに見ることができて、まあ、その懸命な姿、まあ、そして奥さんと二人のお子さんと暮らしていらっしゃる様子を、こう今のドクさんのことを知ることができて本当に良かったなと思いました。まあ、久しぶりに、まあ、こうベトちゃんとドクちゃんのこともこう思い出したりしながらこの作品を見ました。ぜひこの作品たくさんの方に見ていただきたいと思います。ぜひスクリーンでご覧ください。ドクちゃん、富士と桜につなぐ愛。こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はハロルド・フライまさかの旅立ち。定年退職し、妻モーリーンと平穏な日々を過ごしていたハロルドのもとに、北の果てから思いがけない手紙が届きます。差出人はかつてビール工場で一緒に働いていた同僚クイーニーで、ホスピスに入院中の彼女は余命わずかでした。近所のポストから返事を出そうと家を出るハロルドでしたが、途中で考えを変え、800キロ離れた場所にいるクイーニーの元を目指して、そのまま手ぶらで歩き始めます。そんなハロルドには、クイーニーにどうしても会って伝えたいある思いがあったという、イギリスの作家レイチェル・ジョイスによる小説、 ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅を映画化した作品で、原作者ジョイスが自ら脚本も手掛けています。キャストはハロルドをアイリスのオスカー俳優ジム・ブロードベント、ハロルドの奥さんモーリーをダウントンアビーシリーズのベネローブ・ウェルトンが演じています。まあ、昔の同僚に手紙を出しにポストに行って、そのまま800キロ離れた同僚の元へと向かう、まあ、それも歩いてですよ、まあ、これぞロードムービーという感じなんですけれども、まあ、それだけではなくて、ハロルドと奥さんの関係性だったり、あと過去のトラウマだったり、クイーニーとのこう関係だったり、いろんなことが解き明かされていくストーリー展開がね、素晴らしいと思いました。ハロルドの珍道中かと思いきや、意外と考えさせる深い話だったんですよね。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ハロルド・フライのまさかの旅立ち、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月7月12日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は、明日を綴る写真館。気鋭のカメラマンとして活躍する太一は、寂れた写真館を営む鮫島の撮影した一枚の写真に心を震わされ、華々しいキャリアを捨て鮫島に弟子入りを志願します。他人に関心を持たず淡々と写真を撮っていた太一は、写真館を訪れる客一人一人と対話を重ねることで、被写体と深く関わっていく鮫島の撮影スタイルに驚きを隠せずにいました。客たちの心残りや後悔に真摯に向き合っていく鮫島の姿勢に接し、太一は自分に足りないものがあることに気づき始めるという、新田理沙さんの同名漫画を実写映画化した作品で、二十歳のソウルの秋山純監督がメガホンを取っています。キャストは鮫島を1964年に映画デビューして以降、名プレイバイプレイヤーとして数多くの作品に出演し、80歳にしてこの映画で初主演を果たした平泉成さん、太一を二十歳のソウルでも秋山監督とタッグを組んだ A グループの佐野雅也さんが務めるほか、佐藤浩市さん、吉瀬美智子さん、高橋克典さん、田中健さん、美穂純さん、赤井秀和さん、黒木ひとみさん、市毛吉江さんなどなど、豪華実力俳優陣が顔を揃えています。まあ、今やデジタル化の時代で何でもデータで残すことが多くなってきてる中、カメラで撮った写真を現像してアルバムに残すというアナログの温かさを、ね、感じた作品でした。まあ、この作品見た後、昔の子供の頃の写真を探して思わず見たくなってしまって、アルバムを、ね、広げてみたんですよ。まあ、懐かしい温かさを思い出させてくれましたよ。もう本当に人の心をもうこう写す写真と、とても素敵ですよね。心が洗われるいい作品です。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。明日を綴る写真館、こちらは全国順次公開中で、長崎では来月の7月5日から東宝シネマズ長崎で公開になります。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。アンのこと。売春や麻薬の常習犯である21歳のアンは、ホステスの母親と足の悪い祖母と3人で暮らしています。アンは幼い頃から母親に暴力を振るわれ、10代半ばから売春を強いられて過酷な人生を送ってきました。そんな彼女は人情味あふれる刑事タタラとの出会いをきっかけに更生の道を歩み出し、タタラや彼の友人であるジャーナリストキリトの助けを借りながら新たな仕事や住まいを探し始めます。しかし突然のコロナ禍によって3人はすれ違い、それぞれが孤独と不安に直面していくという、 SR 埼玉のラッパー AI 崩壊の入江優さんが監督脚本を手掛け、ある少女の人生を綴った2020年6月の新聞記事に着想を得て取り上げた人間ドラマです。キャストはアンを少女は卒業しないの河合優美さん、アンを救おうとする片やばりな刑事を佐藤二朗さん、正義感と友情に揺れるジャーナリストを稲垣吾郎さんが演じています。 まあ、実話ベースの話というところにまず衝撃を覚えました。まあ、彼女の人生があまりにも壮絶で、すっごくも心が痛かったんですよ。まあ、そのアンを演じた河合優実さんの演技が本当素晴らしかったです。まあ、私はほぼ彼女の演技に気持ちを持っていかれたって言ってももう過言じゃないかもしれません。そしてアンを支える刑事役の佐藤二朗さんとジャーナリスト役の稲垣吾郎さん、まあ、このお二人の演技も重なり、ストーリーにスーッと入りやすかったです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。アンのこと、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡のユナイテッドシネマ福岡桃地や佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は異国日記。小説家の牧雄は縁遠い名医の朝と女同士の同居生活をスタートします。まあ、そのきっかけというのはお葬式での一コマだったんですね。まあ、交通事故で両親を亡くした朝に対し、無神経な言葉を吐く親戚たちの姿や朝をたらい回しにする様子を見かねて、牧雄が私が引き取ると啖呵を切ったんですよ。まあ、しかし当の牧雄は他人と住むことに戸惑いを隠さず、朝はもう困惑してしまいます。まあ、なかなか理解し合えない寂しさを抱え、一緒にいることでお互いの癒えない傷口に自然と触れてしまう二人だったんですが、まあ、丁寧に日々を重ね生活を育むうちに傷と向き合うようになっていくというコミック誌フィールヤングで2017年から2023年まで連載された山下智子さんの同名漫画を映画化した作品で、監督脚本はパークス、ジオラマボーイ、パノラマガールの瀬田夏樹さんが務めています。キャストは牧雄を新垣結衣さん、朝をオーディションで抜擢された新人早瀬憩さんがダブル主演を務めるほか、加穂さん、瀬戸康史さんなどが出演しています。まあ、新垣結衣さんの自然体の演技がすごく良かったです。まあ、先日ご紹介した三日月と猫もそうなんですけど、キャラクターの関係性がすごくいいなと思いました。まあ、血のつながりがないのにこんなに寄り添える関係ってなんだか本当素敵だなってまた改めて思いました。原作も私すっごく気になってます。この作品私も大好きな作品でした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。異国日記、こちらは東宝シネマズ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品は隠し事。絵本作家のちさ子は長年にわたって絶縁状態となっていた父が認知症を発症したため、仕方なく故郷へと戻って介護をすることに。他人のような父との同居にヘキヘキする日々を過ごしていた。そんなある日、彼女は事故で記憶を失った少年を助けます。その少年の体に虐待の痕跡を見つけたちさ子は、少年を守るため自分が母だと嘘をついて一緒に暮らし始めます。認知症が進む父と3人で、最初はぎこちないながらも次第に心を通わせ、新しい家族の形を育んでいくちさ子たちだったが、という作家北国浩二さんの小説嘘を映画化したヒューマンミステリーで、監督は長編デビュー作生きてるだけで愛で注目を集めた映像クリエイターの関根光斎さんがメガホンを取っています。キャストはちさ子を俳優やモデルとして大活躍のアンさん、ちさ子の父を奥田英治さん、少年を中津斗真さんが演じています。まあ、介護とか虐待、まあ、この作品を見ながらいろんなことを考えさせることがもうたくさんありました。まあ、私だったらどうするんだろうと、もうそのことばかりも頭に浮かぶんですよ。まあ、そして少年役の中津斗真さんの演技がね、ものすごく心に残りました。まあ、衝撃的な作品で、私見終わった後しばらく涙が止まらなかったんですよ。きっと皆さんもこの作品をご覧になると、いろんなことが頭の中をよぎると思います。ぜひご覧ください。隠し事、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、福岡では九州では福岡のユナイテッドシネマ福岡桃地や佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。 お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。宮城県仙台市にお住まいのラジオネームチャーリーさん、初めて番組聞きました、ありがとうございます。危ないデカの話題やら柴田恭兵さんの曲は我々世代には嬉しいです。これは絶対に劇場で見たい作品です。そしていつもは X で情報を拝見しております。これからも活動頑張ってくださいといただきました、ありがとうございます。もう危ないデカ世代の方には本当に嬉しい作品ですので、ぜひ大きなスクリーンで楽しんでくださいね。そして X で情報も見ていただいてありがとうございます。どうぞこれからもよろしくお願いします。チャーリーさん、メッセージありがとうございます。続いては大阪府大阪市にお住まいのラジオネームジェノムさん、最近テレビでよく見かける舘ひろしさん、柴田恭兵さん、2人を見ていてめちゃめちゃかっこいい、イケオジだ、中村徹さんも男前やし見に行きたいな、つくづく女性って辛いなと思いました。浅野敦子さん確かに綺麗、同年代の人よりはるかに綺麗、でもな、うーん、男優さんの年の取り方ってかっこいいな。柴田恭兵さん、シワやシミでさえ色気になる。舘ひろしさんは相変わらずダンディーやし、バスローブとか葉巻が似合いそう。映画館でキュンキュンしてるおばちゃんたちが目に浮かんで目にしみる。私もそのうちの一人になりそう、といただきました。ありがとうございます。確かに、舘ひろしさんも柴田恭兵さんも70過ぎとは思えないぐらいめちゃくちゃかっこいいですよね。もうなんかね、私も見てるだけでもキュンキュンしました。ぜひですね、映画見てジェノさんもキュンキュンしていただけたらななんて思います。いつもメッセージありがとうございます。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。プリンス・ビューティフル・ストレンジ。1958年にミネソタ州ミネアポリスで生まれ、住民のほとんどが白人という環境下で多感な青春時代を過ごしたプリンス。1980年代の自伝的映画パープルレインとそのサントラのメガヒットで世界的スターとなった彼は、12枚のプラチナアルバムと30曲のトップ40シングルを生み出し、7度のグラミー賞を受賞。2004年にはロックの殿堂入りを果たすなど、その生涯にわたってロックポップス界の頂点に君臨し続けたという、2016年4月21日に57歳へで天国へと旅立った孤高の天才ミュージシャンプリンスの真実に迫ったドキュメンタリー映画です。プリンスって曲はよく聞いてたんですけれども、プリンス自身のことはね、ほんと全くと言っていいほどね、私知らなかったんですよ。この作品の中での彼の幼少期のエピソードは結構興味深かったです。映画見た後に改めてプリンスの曲聴きたくなりましたよ。最近ではミュージシャンのドキュメンタリー作品も多い中、曲だけではなく本人自体を知ることって本当に大切だなって改めて思いました。ぜひスクリーンでご覧ください。プリンスビューティフルストレンジ、こちらは全国順次公開中で、長崎ではまだ公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、佐賀のシアター CM などで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ということで、今週のラストナンバーは映画バットマンよりプリンスでバットダンスを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバイ。